アポロ公式ポッドキャストパワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォマーケティングの提供でお送りします。
こんにちは、アポロです。今日はですね、リクエストいただいたので、ポッドキャストと YouTube の発信内容の違いについてお話していきます。 YouTube でポッドキャストが配信できるようになったんですけど、RSS フィードを貼ることによってですね、この Spotify とかで配信しているエピソードがそのまま自動で YouTube 本体でもですね、配信することができるようになりました。なので、YouTube 上で特にですね、個別にアップロードしなくても完全自動で、ポッドキャストのコンテンツが YouTube でね、配信されると。ポッドキャスターとしては非常にありがたい仕組みですよね。特に YouTube やってない人からすると、それだけで YouTube のチャンネルもね、勝手にこう、視聴者が増えていくんで、一石二鳥というかね、特に何もする必要がないんで、勝手に YouTube のね、見てくれる人、聞いてくれる人が増えていくっていうメリットがあるんで、YouTube やってない人はですね、ぜひこの RSS フィードを YouTube に貼るだけなんで、それね、やらないよりやった方がいいですし、YouTube ミュージックにも同時に配信されるようになるんで、YouTube ミュージックにポッドキャストの音声を配信したいんであれば、YouTube Studio の方からですね、RSS フィードを貼るっていうのが、おすすめなんですけど、僕も含めですね、YouTube もやっていて、ポッドキャストもやっているっていう人の場合はですね、この YouTube の普段自分がアップロードしているコンテンツに加えて、このポッドキャストの音声が自動で配信されてしまうと。で、その場合ですね、ポッドキャストの話している内容、ポッドキャストのエピソードと、YouTube の動画の、発信内容が被ってしまうみたいなね、ことがあると思うんです。で、そのあたりの差別化というか、どういうふうに考えてるんですかみたいなね、質問というかリクエストをいただいたので、そのあたりについてね、お話していきます。当然ですね、たくさん情報発信をしていると、発信内容が被ってくるっていうことはあるわけですね。それこそ僕のポッドキャストを過去ね、遡ってもらうと、もう1000エピソード近くあるので、わかると思うんですけど、いつどこで何を喋ったかっていうのは、一個一個覚えてないわけですよ、配信者側も。なので、配信者側ですらそんな覚えてない状態だから、当然聞いてる人はもっと覚えてないわけですね。で、重要なことっていうのは、やっぱり何度も言ってあげるべきだと思うんですよ。一回言って、はい、わかりました、全部理解しましたっていう人は少ないので、やっぱり重要なことであればあるほど何回も伝えていく必要があるわけですよね。ただ、その何回も伝えていくっていうことにおいて、例えば連続で同じことをずっと言ってるっていうのと、なんかこの人同じこと言ってんなってなっちゃうんですね。だから間隔を空けるっていうのは大事なんですよ。例えば1年前に言ったことをね、今もう一回言うとかだったらいいですけど、前回言ったことをまた今回言うってなったら、この人なんか同じ話ばっかりしてるじゃんっていうふうに思われるんで、まずその間隔を空けるっていうのがね、大事だと思います。なので、発信内容が被るにしても、そういうふうにちょっと間隔を空けるとかっていうことが一つ大事になってきますし、あとは、そもそもですね、ポッドキャストのリスナーと YouTube の視聴者が必ずしも同一ではないってことですね。もちろん両方見てる人もいるんですけど、ね、ポッドキャストは聞いてるけど YouTube は見てないとか、YouTube は見てるけどポッドキャストは聞いてないって人もいるわけですよ。だから、こう話が被っちゃうとかっていうふうになったとしてもですね、やっぱりそのあたりで、両方の人にね、聞いてもらう、見てもらうってところを考えると、どうしても、話の内容が被ってしまうのは致し方ないかなと思いますし、当然その、YouTube を見ている人の中でもですね、動画バージョン、要するに自分がこう実際に出演して、こう動きのある動画に出ているバージョンを見るけども、静止画の、いわゆるその RSS フィードで自動で配信されるタイプの音声は聞かないっていう人もいるわけですよ。特に YouTube に関して言えると思うんですけど、全てのコンテンツを見ている人っていうのは、ほぼほぼいないと思った方がいいですね。例えば自分が300動画上げてるんであれば、この300動画全部見ましたっていう人は、多分ほとんどいないと思うんですよ。よっぽど強烈なファンでない限りは。ポッドキャストの場合は、連続再生とかね、非常にコンテンツの消化がしやすい、聞いてるだけですから、300、500上げてもね、全部聞きましたって人はいるかもしれないけど、YouTube に関して言うとですね、やっぱり、そもそもね、一つの動画を最初から最後まで見る人すらも少ない中で、自分が上げた過去の動画全部見てるかっていうと、そういうわけではないわけですよ。当然見るもの、見ないものっていうのは、視聴者側がね、こうある程度決めて選んでるので、全部見ているっていう前提で考えない方がいいわけですね。だから一回話したから、あ、これも言えないやってなったら、その動画を見てない人には全く話が伝わらないわけですね。だからこそやっぱ何回も言っていく必要があると。一回言って、あ、もうこれ言ったからもう言えないっていうふうになっちゃうと、 その動画を見てない人にはね、全然それが伝わらないわけです。だからその静止画バージョン、いわゆるポッドキャストの RSS で貼って配信しているような動画は見なかったとしても、自分が実際出演してね、喋っているような普通の動画に関しては見るっていう人もいるわけだから、そこでもう一回同じような話をしてあげる。ただその場合に全く同じようなタイトルで全く同じような切り口で喋るとまあ被っちゃうんで、ちょっとタイトルというか切り口を変えるとかね、違う角度から同じ内容の話をするとかっていうのは僕は結構ね意識していたりしますよね。ポッドキャストと YouTube でそのまあメインとなる主題はね同じだけども、まあタイトルが変わっていたりとかね、ちょっとそのアプローチが変わっていたりとかっていうのは、まあちょいちょいねやってたりするんですけど、だからそういうようなこう、まあ、表現の仕方を変えるとかねっていうところで、ただ伝えたいメッセージっていうのは同一ですよっていうふうに、まあ、ずらしていったりとかねする必要がありますし、まあ、当然たくさん情報発信をしていれば被ってしまうっていうのはね致し方ないので、まあ、そこに関してはね、あとはそれをどう、まあ、調理していくかというか、どうアレンジして、ね、あまりこう丸かぶりしているように思われないのかっていう工夫をねしていく必要があるかなと思うんですよ。だからそういったような形でまずは考えていく必要があって、あとはまあ YouTube と Podcast の僕の発信内容の違いですけど、Podcast はどちらかというとね、こうパッと思いついたことをそのまま喋るみたいな、まあそういう印象ですよね。日常的にやっぱルーティーンに聞いてくれてる人が多いんで、気軽に聞けるような、まあおしゃべりみたいな感覚ですよね。だからトークとスピークの違いみたいな感じで、Podcast はトークなんですよ。トークってのはおしゃべりですよね。スピークっていうのはまあパブリックスピーキングとかね、まあそういうような時にもスピークって言いますけど、まあ、聴衆の前で喋るみたいな。わかりやすく言うと、ポッドキャストは1対1でおしゃべりしているような感覚。本当に友達とか知り合いに何か喋っているような感覚で喋ってるし、YouTube に関しては、まあ、聴衆の前というかね、自分がなんかスピーチしているような感覚で喋って、1対ターンみたいな感覚で喋ってたりするわけですね。だからそういうような内容感じで、ポッドキャストは本当に気軽に自分が思ったこと、気づいたこととかっていうのを配信しているわけですけど、じゃあそれを例えばブログ記事にできるかっていうと、ちょっとブログ記事にするにしてはちょっと弱かったりとかね、するんで、まあそういうちょっと軽い感じで発信できるようなものは、ポッドキャストで配信したりとか、もちろんその中身のないような話をしてもね、まあ相手にとって価値がないんで、やっぱ何かしらの中身があるような話にはするんですけど、だからといってしっかりとこう練り上げてね、こういうような感じでっていうものではなくて、本当に気軽に発信できる。まあ、気軽に発信して相手にも気軽に聞いてもらうみたいなね、相手もしっかりとこう集中して聞かないとみたいな感じだと疲れちゃうんで、やっぱ日常的に聞けるということを考えると、まあ、気軽に聞いてもらえるぐらいのね、まあ、おしゃべりみたいな感覚で聞いてもらえるような内容がいいかなと思うんで、ポッドキャストは特に配信頻度が高いんで、まあ、そういうような感じで思いついたことをパッとしゃべるみたいな感じでやってますね。で、YouTube はもちろんこのトーキングヘッドスタイルで喋るものもあるんですけど、やっぱり動画なんで、動画の強みを生かして、例えばホワイトボードの前で喋ってみたりとかね、いわゆるその講義スタイルとかっていう形で喋ってみたりとか、特にそういう図解とかビジュアル要素を持って説明しないといけないようなものっていうのは、やっぱり YouTube が圧倒的にね、やりやすいので、ホワイトボードに何か書いて説明するとか、それこそチュートリアル系の動画っていうのは、実際その操作をね、自分が実演しながら見せるみたいなものも、まあ、YouTube ならではだと思いますし、あとこういうただ喋るだけの動画にしてもね、まあ、背景を変えてみる。自宅で撮ったりとか、屋外でね、撮ってみたりとか、やっぱそういう背景の違いによってちょっとね、相手のマンネリ化が防げるというか、ちょっとまあそういうところでも楽しんでもらいたいとかね、っていうところがあったり、まあ普段なかなか同じような動画が続く中で、たまにそういうね、背景が変わったりすると、なんだろうと思ってね、見てもらいたいとかっていうのもあると思うんで、まあそういう工夫をしてみたりとかね、するっていうことですね。なので、まあ、もちろん明確なね、違いというか、僕も当然、ポッドキャストでしてる話を YouTube ですることはあるんですけど、まあ、そのあたり、その、プラットフォームの特質を生かしたような内容を、まあ、特に重点的に配信していく。YouTube でしかできないようなことを YouTube で発信していくわけです。それはもちろんブログとかもそうですよ。ブログの記事を書くときっていうのは、特に僕はもう SEO を意識してるんで、SEO に引っかからないような記事を書くっていうのはもう時間の無駄だと思ってるから、もう本当にそこに関してはしっかりと狙いを定めて発信していく。だからこそ配信頻度はどうしても落ちてしまうし、そんな気軽にポンポンポンポン発信するような感じではないんですね。だからやっぱりその媒体の特質に合ったような配信内容に合わせて自分でね、何を発信していくのかっていうのを決めていかないと、あとは相手との関係性とかね、どれくらい近い距離なのか。どちらかというと、ポッドキャストは僕はもう既存リスナーに向けた発信がメインみたいな感じでやってるんですけど、 YouTube はまあ新規リスナー、新規視聴者というかね、初めて一元の人に向けて、まあ要するにアウェーみたいな状態で話しているようなことが多いということですね。まあそのあたりの違い、まあ感覚的な話なんですけど、まあそういうようなところで違いをね、作ってます。